皆様、おはようございます。先ほど、佐紀姉妹のお証伺って、陰で、いろんなご苦労をしていらっしゃって、私たちの、活動が守られていることを伺い感謝いたしました。今日は、イエス様の働きの、後半時期、イエス様が、地中海沿岸に退いたときに出会った、外国人の、母親が出てくる箇所です。マタイ伝の15章の21節以降の数節、そして、マルコ伝の7章の24節にも、並行した記事が記されています。今日は、必死に願った母の信仰、またその謙遜さを見てまいりたいと願っております。イエス様に、一見冷たくあしらわれていた中にありましても、なお呼び求めて褒められた女性です。私たちもたとえ神様から連れなくされているように思えても、神様は私たちを見捨ててはおられない、その試練を通してご自身に近づけようとしておられることを覚えたいと願っています。では、聖書を拝読させていただきます。マタイの福音書の、15章です。大きな聖書ですと、31ページになります。マタイの福音書15章21節から28節。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後について来て叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時、イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。お願いいたします。天の父様、敬愛する婦人方と共に御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。一人の、まだ、遠く、異邦人の、女性が、求めて、すがりついたその信仰を通して神様の顧みをいただきました。私たちもまた神様に諦めずに、また謙遜に信頼して向かうことができるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私も 親になったばかりの頃、まだ苦労知らずの時がありました。まあ、今は二人とも娘たちは成人して、随分楽をさせていただいているんですけども、以前、のりこ姉妹から、あなたは親になって苦労しなかったら、とんでもない人間になっていたわね、と言われた記録がございます。姉妹覚えていらっしゃるかわからないんですけども、親にされて、改めて、自分の身勝手さや忍耐できない弱さに気がつかされました。思ったように進まないんです。割り込みが入ります。まあ、そういうことは日常茶飯事でした。いつも子供たちと一緒に過ごします小朝様方の忍耐には頭が下がりますし、まあ、自分もそのように親に苦労をかけたんだということを親になってみて教えていただきました。今日ここで改めて母親に与えられた信仰の素晴らしさから学びたいと願っています。謙遜に神様の恵みを求め続けました。ここには都度シドンの地方のカナン人とあり、マルコ伝にはツロ・フェニキア、まあ、フェニキアは地中海沿岸地方なんですけども、ギリシャ人とも記されています。まあ、当時のギリシャ人というと、ギリシャの国の人たちというよりも、イスラエルの民からすると外国人という意味があり、まあ、ギリシア語を話す人たちという意味がありました。確かに地中海沿岸の人たちはユダヤ人と違ってヨーロッパ系の人たちなんです。彼女の信仰を通して神様に喜ばれる信仰を学ばせていただきたいのです。さて、短く背景について確認させていただきます。イエス様は、基本的に、エルサレムのあるユダヤ地方、南の方ですね、ではなくて、故郷でありますガリラヤ湖周辺の地域、まあ、弟子たちもそこ出身ですけども、そこを中心に、働いておられました。まあ、エルサレム近辺が、不穏になると、またガリラヤに戻ってということだったんですけども、イエス様の働きが続くにつれて、ユダヤの方から、反対するパリサイ人や律法学者という宗教指導者たちが、詰め寄ってきてイエス様の働きを邪魔していました。まあ、それで騒ぎにならないように、また休むことも必要だったので、このガリラ地域を退いて地中海側、地中海沿岸の地方に退かれました。まあ、そこは外国の地域だったからです。すると小さい娘が悪霊に苦しめられて困っていました。この女性がイエス様が来られたことを聞きつけて、助けを求めて叫び声を上げながらついてきました。立ち止まって自分たちのことを助けてほしいと願ったからです。この外国地域にもイエス様のもとに訪ねていって、まあ、多くの助けをいただいたことは知れ渡っていましたので、彼女はこの機会を捉えたいと願ってイエス様をもとに求めてきたのです。しかし彼女の願いは なかなか聞き入れられません。いつもは優しく歩みを止めて助けてくださるんですけども、聖書の他の箇所には見られないような異例の、冷たい対応をして彼女に答えることをされませんでした。聖書の歴史を振り返ると、神様がご自分の民を苦しみに導かれること、祈ってもなかなか助けをくださらないことがたびたび出てきています。神様はどうして私たちの願いに応えられず、試練のうちに留められるのでしょうか。そのような時に私たちはどうすればいいんでしょうか。この女性に対するイエス様の導きと、この女性の信仰から共に見ていきたいのです。21節から23節を見ますと、この女性が必死に叫んでも、主は一言もお答えにならなかった。つれない対応をされたことが見て取れます。もう一度、21節から23節の冒頭まで読ませていただきます。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいます。と言って叫び続けた。しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。こう記されている通りです。普通だったら気がつくはずです。もちろん気がついておられたんですけども、イエス様はあえてお答えになりませんでした。私たちもいくら祈っても何も変化がない、何も答えをいただけないというような経験があるのではないかと思います。私もそのような経験を何度も経験して、最近は少し慣れてきましたけども、辛い時は辛いんです。順調な時に答えない時は、いいよと言ってくださるのかなと思って、神様知りませんよと、間違ったら止めてくださいねと、で信じて進むことにしてるんですけども、しかし助けてくださいという時に沈黙があると辛いですね。早くしてくださいと心の中で叫ぶことがあります。聖書を振り返ってみると、神様が沈黙されている期間の方が、神様が目覚ましくまた年頃に民を取り扱っている期間よりもはるかに長いんです。アブラハムの忍耐はどうだったでしょうか。約束の子が与えられ、そしてその子孫が大きな国民、国民になると言われて従ったんですけども、子供が生まれたのは何年後でしょう。25年です。エジプトでのイスラエルの民の奴隷の苦しみは、その苦しみの途中でモーセが誕生しましたね。そして彼が使わされてイスラエルの救いが始まるまで80年かかりました。なので神様に逆らったためにイスラエルの民は40年間放浪し、世代が入れ替わりました。つぶやいた最初の世代は荒野で死に絶えたのです。エレミア、涙の預言者と言われているエレミアは イスラエルの滅亡の危機の中で、悔い改めなければ神様の裁きが来ますと、人々の反対の中で語り続けました。迫害される中で、彼は52年間働き続けました。ついにイスラエルはバビロニアに滅ぼされてしまい、彼はそれでも語り続けたんです。イスラエルの民がバビロンに捕囚になって戻されるまで、エレミアが予言したように70年かかりました。さらに大きな沈黙がありました。旧約時代の最後の預言者マラキが、救い主の誕生について、またこれからの民の苦難に対して、預言されてからキリストが来られるまで400年待ちました。神様はその間沈黙しておられたのです。さて、イエス様の置かれたこの女性との関わりについて見てまいりますけれども、彼女は叫び続けました。そして主は一言も答えられませんでした。しかし聞いておられなかったのではありませんでした。無視しておられるのでもありませんでした。神様の導きは最善です。神様は私たちの痛みや叫びを聞いておられます。しかし沈黙を通して忍耐を学ばせ、心の内にあるものを明らかにし、より良い祝福を与えようと時を計って導いておられたのです。私たちは、先ほどの育児の話もありましたけれども、困難を経てこそいろんなことを学べます。このイエス様とのおそらく初めてといえる出会いの中で、イエス様はこの機会を大切に、彼女にとっても周囲の人々にとっても、そして神様のご計画に預かるすべての人、後の時代も含めてですね、すべての人にとって最善となるように方法とまた時を計っておられたのです。彼女の苦しみを承知の上で、密かにご自身も答えられない、彼女に苦しみを負わせることを痛みながら、時が満ちるのを待っておられました。たとえ祈りの答えがすぐに与えられなくても、祈りによって事態がすぐに変わらなくても、主は私たちの祈りを聞いておられることを忘れないようにしましょう。神様は熱心に耳を傾けておられます。そのことを信じていましょう。神様は私たちが願う以上のものを私たちに与えるために、私たちが祝福をしっかり受け止められるように、粘り強く状況や私たちを整えて行かれます。そしてその準備が終わった時に最高のものを用意して与えてくださいます。主に信頼する者は決して失望させられないのです。私たちが試練に遭う時には、神様が願い以上のものを用意してくださっておられることを覚えましょう。 そして神様が願っておられるのは、自分だけの良いことでなく、すべての人が幸いを得るためだということも覚えていましょう。私たちは祈って祈ったことを忘れてしまって、答えられて気づかないということもあります。また待ちきれなくて諦めてしまうこともあります。そうすると、せっかく用意してくださったものが、またさらなる回り道を持っていただかなくてはいけないことになるんです。それは聖書の民が多く成してしまった失敗でもあります。私たちはこの女性の、そしてイエス様の証を通して、諦めないでいることは幸いなんだと、また忍耐させられることは幸いなんだということを覚えましょう。第二に、イエス様は彼女に、私はあなたのところに使わされていないと一旦拒絶されました。見捨てるつもりではなかったんですけども、神様は今のご自分の立場、イエス様の立場、計画をはっきりと告げたんです。神様の働きにはご計画に定まった順番があります。それを私たちは無理やり変えることはできないのでした。イエス様は弟子たちに、先のものが後になる、後のものが先になるということを教えられまして、私たちはそのことを自分で選べないんですね。彼女が受け入れられるためには、まず拒まれる必要があったこと、それを彼女はここから学んだんです。15章の23節の続きから26節までを見いたします。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まず弟子たちの連れない、イエス様への言葉を、見ましょう。23節の後半に、あの女を去らせてくださいと弟子たちはイエス様に、言ったんです。イエス様の他の働きでも出てくることですね。もう黙らせてくださいということは、弟子たちは彼女の信仰を認めていませんでした。ただうるさい相手だと。どうして黙っているだけで彼女を去らせないのかというふうにイエス様に言いました。この女性の立場に彼らはならなかったんです。そして自分たちが追い出すんじゃなくて、イエス様に追い返させそうとさせるように言ったんですね。人の苦しみの解決よりも、自分たちの願い、また自分たちの快適さを求めて神様に願ってしまうということは、私たちにも起こりうるかもしれません。そのような自分勝手な弱さが弟子たちに残っていました。 私たちにも自分の計画を中止されたくない、邪魔されたくないという思いがあるかもしれません。確かに大切なことがいろんな割り込みによってできなくなることがあります。育児はまさにその連続かと思います。イエス様は弟子たちがそう言うからではなくて、ご自身に与えられた神様の計画を彼女に伝えます。それは弟子たちがうるさがっているというよりも、もっと厳格なお断りでした。24節の言葉をもう一度お読みします。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。救い主はまずイスラエルのために使わされました。神様の深いご計画ではやがて全世界に福音は広まり、そして拒んだイスラエルの民は後回しにされて、異邦人の方に福音は今も広がってきているんですけども、まず約束されたアブラハムの子孫のところに使わされたのです。救い主は神様はずっとイスラエルの民を特別扱い、厳しくもですね、優しくもでもありますが、神の民として導いてこられました。そう言われたら異邦人は諦めるしかなかったのです。それでも彼女は願いました。25節。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けくださいと。皆様だったらどうします？いや、もういいよ、諦めました、帰りますと、なるでしょうか。自分のことだったらそうなったかもしれません。しかし彼女は愛する娘のために諦めなかったんです。そしてイエス様は彼女の心をご存知でした。もし彼女がそういうふうに諦めの早い性格だったら、せっかく、助ける機会を失ってしまいます。しかし彼女はこのように厳しい取り扱い、厳しい答えを受けても、それでへこたれずにさらに素晴らしい信仰を明かしすると信じておられたんですね。イエス様は彼女を信頼していました。ですから厳しく、間違ったことない、正しいことなんですけども、厳しく答えられたんです。そしてこう告げるんですね。26節。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。今でこそペットはですね、家族よりも優遇されることがありますけど、当時はありませんでした。犬というと、もう価値のないものというものの象徴でした。犬専用の食事なんていうことはなかったんです。おこぼれで、養うべきもの、そういう時代でした。そして、この 答えは、神様の前には異邦人は子供たちではなくて、まあ、犬みたいなものだと。どちらを大切にしなければいけないかは明確ですというはっきりとした例えです。それを彼女は理解したはずです。そう言われて自分を犬と例えられたことについて彼女はそれでもひるみませんでした。イエス様を信頼していることがさらに明らかになったんですね。私たちが神様から釣れない扱いをいただいたというときに、それは承知の上で神様がなさったことで、決して私を嫌っているわけでも見捨てようとしておられるわけでもないということを覚えましょう。神様は私たちを見込んで訓練しておられるのです。主は約束しておられますよね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと。この言葉を信じて諦めずに求めましょう。そしてその結果どうなったでしょうか。謙遜で忍耐強い信仰を証しした彼女は主に褒められて祈りの答えをいただき証しをできました。彼女は諦めませんでした。主に信頼し期待することを諦めませんでした。まあ、事情としては他にもう助けの道はないと彼女は覚悟してたということもありますけども、同時に他になくても相手のイエス様が釣れない方だったらもういくら求めても仕方ないことになってしまいますけども、彼女は期待してこう答えたんです。27節、しかし彼女は言った、主よ、その通りです。ただ、子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。主の憐れみは尽きない。主は貧しいものを顧みてくださる。そして、主の恵みは、おこぼれのようなものであっても、私たちに尊いんだと。素晴らしいんだということを、イエス様の言葉を受けて彼女はその通りですと言って期待していることを伝えました。ここにはつぶやきの一つも不信の一つもありません。この告白を引き出し、そして弟子たちにも周囲の人たちにも伝えるためにイエス様は彼女を試練に合わせたんです。私たちが苦労すること、それは私たちのためだけではなく、私たちの試練を通していただいた祝福を知って、多くの人も諦めずに主を求めるようになるためです。イエス様はここで彼女を褒めます。28節、その時イエスは彼女に答えられた、女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒されたとあります。マルコの福音書ではもう帰っていきなさいと、もう治ってますからとイエス様は答えられました。見ずに信じる信仰を彼女はいただいていました。イエス様のお言葉で 娘はもう癒されているということを、一言の、こう確認もなしに素直に信じたんです。それはイスラエルの中にも見られないような素晴らしい信仰でした。ただお言葉をください、そうすればしもべは癒されますと告白して、褒められた百人隊長と並ぶような素晴らしい信仰の証でした。神様はこうして弟子たちにも教えをされました。彼女の信仰はどんな信仰だったでしょうか。主に期待する信仰、そして主に信頼し続ける信仰、諦めない信仰、そして謙遜な信仰であり、それ先に言いましたけどごめんなさい、そして見ないで信じる信仰でした。そして感謝する信仰でしたね。小さな恵みでも私には素晴らしいものですという、こうして彼女は大切な娘を癒していただきました。そればかりでなく素晴らしい信仰の証をすることができました。この主への信頼があれば、やがてイエス様は十字架にかかられ、そして、蘇られ、福音がこの地方にも伝わっていきますけども、それを知って信仰者の模範として立っていったのではないかと思われます。私たちは自分の祈りや願いが答えられなくて苦しむこともあるでしょう。しかし私たちは神様がいつどのように祈りに答えてくださるかは決められませんし、わかりませんし、という状況に置かれています。私たちのなすべきことはどうでしょうか。神様がいつどのように働かれるかは信頼してお任せし、そして神様が私にどのように主を信頼することを求めてらっしゃるかを知って、それを実行することです。あとは神様が最善の導きと最善の答えを与えてくださると信頼して待てばよいのです。信仰による忍耐についてパウロはこのように証しています。新約聖書ローマ人の手紙の5章の2節から5節をお読みいたします。新約聖書304ページです。ローマ人の手紙5章2節から5節。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの罪を許すためにご自分の御子をさえくださったお方が 私たちによくしてくださらないことはありません。許すだけでなく永遠の命を与え、また神の子として私たちを受け入れてくださるお方です。この方に信頼いたしましょう。お願いいたします。天の父様、私たちは一見釣れない扱いを、そして答えをいただけないような状況を経験することがあります。その中でも神様は私たちの願いを聞いてくださり、また最善の答えをくださること、そして決して失望させられず喜びと幸いへと入れてくださることを信じるものとしてください。今日のメッセージを聞いてイエス様を信じるという決断に至る方、また主に信頼し続けると心に定める方が起こされますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。